はい、シャープ20でーす。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ついに。
ついに。
20まで来ましたね。
はい、来ましたね。
来ました。
はいはいはいはい。
20ヶ月ですよ。
すごいです。20ヶ月、2年は経ってないか。もうちょっとした2年ですね。もう
すぐに続いておりますね。
本当ですね。早いですね。
早いですね。じゃあ、それでは参りましょうか。
はい、
じゃあ、よろしくお願いします。
お願いします。今日はですね、何話そうかなと思ったんですけど、
はい、
最近ですね、まあ友達と話してて盛り上がった話題があったんですか。
盛り上がった。
はい。それが好きなお味噌汁の具は何かランキングです。
ああ、びっくりした。好きなっていうから今、女子で好きな男子のなんとかみたいなことがドキッとしたけど、はい、お味噌汁やったのかい。
まさかの味噌汁の具です。
そうでございますか。ちょっとドキッとしましたよ。
どんな話してるんだと。まあそうですよね。
う
ん、
そうそう、好きなから来たからね、なかなか上手ですね、やっぱね。うん、
あ、本当ですか？
はい、ちょっとグーって今、男子が今一瞬緊張が走りましたよ、多分。全世界のリスナーが。
溜めればよかったですかね、
そして。引っ張り上手ですね、これね。思わせぶりな女、眉がちょっとずつね、
はい、
出てますけど。
内容は全然そんな色気も何にもない。味噌汁の具。
いやいや、もうね、昔は千正さんもね、味噌汁に関してはね、もう、いい女の代名詞として言ってましたん で、
そうなんです、ね、
はい、知らないと思いますけどね、
はい、
味噌汁がどいどこどいどとかやってましたんで、ね、まあいいですけど、はい、千正さんお味噌汁、お味噌汁でね検索していただければと思います。はい、
ちょっと後で検索してみます。そう、桃屋さん好きなお味噌汁の具って何ですか？
お味噌汁、僕ね、味噌汁はもう具沢山にしたくて、
うんうん、うん、何入れます？絶対、ま、
絶対僕が入れるのは豆腐と、
うん、
玉ねぎ。
あ、いいですね。玉ねぎいいですよね。
あればわかめも入れたいですね。
ああ、そうですね。
これ軸、はいはい、これが軸ですね。あ、もう具はたくさん何でも入れたいんですけど、キノコからなんかね、揚げからなんか入れたい。
ですよね。
具たくさんにはしたい。人参とかもね、うんうん。まあ、一番絶対欲しいのは豆腐ですね。
うん、
豆腐、わかめ。
うん、
この辺。
玉ねぎですね、
うん。玉ねぎやった。もうね、玉ねぎがちょっと家族で不評で、僕だけが玉ねぎ入れたがりっていうね。
あ、そうなんですね。うん、
そんなの入れないでという空気が。
私のお友達関係、はい、玉ねぎは大人気でしたよ。
あ、ちょっと。
はい。
女子会に戻りそうです。
私もよく入れます。はい。
これは本当ね、僕たちが、ね、僕たちが家族だったら、とってもうまくいくのね。うんうん、
本当ですね。具沢山味噌汁で必ず豆腐か玉ねぎ。完璧でしたね。
ではのが遅すぎました。
残念です。
残念。簡単に残念言いましたね、本当ね。
あっさり言いましたね。
そこも引っ張ってほしかったですけどね。
そっか。
ためがね。
失敗しました。
はい、お味噌汁の具盛り上がったんですか？
そうなんですよ、はい。そう。で、なんか、ちょっと検索してみたら、日本味噌株式会社っていうところが、お味噌汁の好きな具ランキングを多分アンケート取ったんですかね。
日本味噌株式会社？
はい。
好きな具ランキング。
というところがあるみたいです。
へ
アンケート取ってて、やっぱり1位は豆腐ですね。
あ、行きました、うん。はいはいはい。
はい。で、2位がわかめです。
2位がわかめ。
はい。で、3位が油揚げ。長ネギ、じゃがいも、大根、玉ねぎかな。っていう風にどんどん。
ああ、長ネギ、大根。玉ねぎ6位？
7 位です。
7位？
7 位。あ、でもベスト10入りしてますよ。
ああ、ベスト10。まあね、入賞だね。メダルはもらえない。
入賞してます。
メダル入ってない、ね。
ね、やっぱ豆腐わかめ油揚げは強いですね。
あ、そうなんですね。あ、僕このうちの、うん、ね、2つは最優、はい、あったら嬉しい。
そうなんです。で、ここにベスト20まで載ってるんですけど、私の好きな具が載ってなくてですね。
じゃあ、愚者の宮殿の閣下みたいにカレーに椎茸入れるとか、はい、ああいうちょっと賛否両論、ちょっと物議を醸すような何か、っていうやつが入ってるんですか？
そう、かもしれないんですけど、私の
な、
お味噌汁のおすすめの具としては納豆なんですよ。うん、
ベスト 3？
あ、ベスト3です。
ベスト3、納豆入ってんの？
入ってます。1位です。
1位納豆。
入れません？はい。
いや、俺も好きなんだけど。
はいはい。
なんか 最近知ったのかな、熱で納豆のなんかいいところが全部なくなっちゃうみたいなこと言われて、
確かに
美味しいだけになっちゃうっていうね、
はいはい、
うん、まあなめこの代わりみたいな感じが好きなんだけど、もね、とろみも出るし
ですね、うん、納豆菌はでも割とあの、うん、発酵食品の中では熱に強いんですよ。
あ、そうなんだ。
はい、だから納豆菌はいいんだ。納豆チャーハンとか、そうですそうです、納豆ね、お豆腐、ある程度、そうですね、お味噌汁、熱いお味噌汁に最後に納豆をパックから入れるぐらいだったら全然納豆菌は大丈夫。
ああ、そうなん、あ、何がなくなるの、熱で。納豆菌なん
で、ね、熱の、納豆の酵素とかがなくなるかな。
あ、そうなんや。
酵素とか。
あったかいご飯にもやめた方がいいみたいなね。僕もともとあの、ご飯ジャンがあの、なんか、放置してたら足の指の間みたいな匂いがするので、あの食事中ごめんなさいけどね、あの、別々に食べる派なんですよ、僕はね、納豆。別々に食べる。
そうなんですね。
う
ん、
もう乗っけないようにしてるんですよ。糸引くぐらい混ぜて食べるようにしてますけど、
はい。ですね、納豆に含まれてる酵素とかもあるんですけど、うん、納豆、さっき言われてた納豆キナーゼとかがちょっと熱には確かに弱いかなとは言われてはいますけど、まあ、それ、うん、
悪いもんじゃないってことね、熱、あったかくてもね。
はい、あったかくても全然大丈夫です。あ、
ちょっと安心した。俺、チャーハンとかに入れるの好きだけど、はい、最近ね、もう我慢するようにしたのよ。
大好きです。美味しいですよね、あの、炒める。
そうそうそうそう、そう、ね、好きなのよ。味噌汁に入れるの好きだったんだけどね。
美味しいんですよ。とろっとしててですね。ね、
あ、ちょっといい話聞いたわ。
はい。いや、でも私、納豆を味噌汁に入れるって言ったらみんなええって言ってたんですけど、まさかこんなに話が合うとは思わなかったです。
なめこを入れるような、風合いが出るっていうかね。あ、だからとろみが出て香りもいいし。
とろみが出て、うん、いいですよね。美味しいです。
ちょっと僕はタレと絡めて入れると、ちょっと 下味がついて好きなんですよね。
そうなんですね。
チャーハンでも味噌汁でも、一応半分ぐらいは、はいはいはい、半分か三分の一ぐらいタレを混ぜてから入れるようにしてますね。
へぇ、私そのまま入れてました。
本当？ちょっとま、あの、お上品な味をまといつつ、うん、その味付けに、うん、プラスアルファ、納豆としてのね、そうそうそう、仕事をちょっとプラスアルファでしてもらおうというね。納豆だけ本来の仕事よりちょっとおしゃれに味もついてますみたいなね。
あら、さらに美味しくなりそうですね。
ちょっとね、コクが出るじゃないけど、
へー、まあ、あの、
う
ま
み、うんまあ、凝縮のタレなんで、やっぱね、うんうんうん、だからちょっと違うっすよ、だから。なんか、あの、隠し味に醤油一滴入れるとか、はいはいはい、あんな感覚に近いものがあると思いますけどね。
はい、あ、じゃあちょっと今夜入れてみます。
今夜ちょっとやってみてくださいよ。
はい、やってみます。今日はですね、まあそういう納豆だったりとか、お味噌とか、まあ結構古くからある日本の発酵食品って本当に栄養面とかでもすごいんですよ。
ああ、優れてるっていうのね、う
ん。優れてます。なのでその、どんなにすごいかっていうのをちょっと喋ろうかなって思うんですけど。
はい。興味深いでございます。
あ、本当ですか、うん最近夏バテとかしてます？
ああ、もうね、過酷なので、現場が、環境がね、うん、だからもう、
はいはい、
バテたかバテてないかよくただ、すぐ、ものすごい眠くなりますね。
あ、うん。でも睡眠はしっかりじゃ、寝れてはいるんですね。
気絶してベッドにたどり着かないっていうことが多いです。うん、床の上で朝を迎えることが。
ほんと疲れて、
うん、そうそう。一週間のうちね、ちゃんとベッドで寝ないことが何日かあるんですよね。気がついたら 5時半とかね。やべえ、もう起きる時間過ぎてるみたいな。
うん、あまり睡眠の質としては良くないかもしれないですね。
はい、最後でございます。これはまた眠気を、ね、仕事中また眠くなったりするんですよ。
ね、ああ、そうなんですね。
ちゃんと寝れるようにね、張り切って、ベッドまでたどり着かないかんと思ってるんです
よ。なるほど、はい。そういうふうに、まあ、桃屋さんみたいに、まあ、お仕事で疲れている人とか、
うん、
睡眠の質が悪い人とかこそ発酵食品をぜひ取り入れてほしいなと思います。
お、なるほど、うん。はい。
はい。あとは、まあ、お腹の調子ですね。便秘だったり下痢の人もおすすめだし、最近なんかこう、太ったとか、ダイエットしたいっていう人も発酵食品おすすめです。
ああ、ダイエットにもいいんだ、発酵食品。
うん。とってもいいです。うんで発酵食品って、桃屋さん、何が思い浮かびますか？
納豆、キムチ、ヨーグルト、味噌？
うん。
あとなんか、ね、うん、なんかあるかなと。まあ、なんかそのぐらいはなんとなく、
そうですね。
思いつくかな、
うん、うん、うん、うん。確かに。発酵食品って言ったら、そういうのも思いつきます、ね。
あ、あとチーズか。
あ、チーズもありますね。
うん
で、大きく分けると2つに分かれてて、動物性の発酵食品と植物性の発酵食品ですね。お味噌とか納豆、あとはお醤油とかもそうですね。日本酒だったりとか。
あ、日本酒もね、あ、そうか。ああ、漬物か。
漬物。はい。
ああ、ぬか漬けとか。
はい、はい。そういうのが植物性の発酵食品ですね。で、まあ、日本だとそうだけど、海外で行くと、さっき言われたキムチだったりとか、
うん、
あとメンマとかもそうですね。
え、メンマ？
はい。
あれ、発酵なんや。
あ、そうなんですよ。あれも、メンマもですね、何、
うん、
だったかな。タケノコみたいな、
うん、
タケノコを乳酸菌で発酵させるとメンマになるんですよ。
へぇ、うん、そうなの、あのラーメンにおなじみのね、はい、
そうですそうです。ザーサイとかもラーメンに乗ってましたっけ。
あんま乗ってないっちゃ乗ってないけどね。
ザーサイって何でしたっけ。
あら、なんか、はい、中華でおなじみのやつよね。
あ、そうです。
瓶で売ってるやつね、うん、
そう、ザーサイも発酵食品。
ザーサイもか。
はい、
中華すごいね。
そうなんですよ。なんだったかな、なんか、葉っぱ類を、カラシナでした。カラシナを同じように乳酸菌で発酵させたらザーサイ。
へぇ、あの、コリコリな感じね。
コリコリですね。あとは、デザートのナタデココもそうです。
ナタデココ久しぶりやね。うん、
大好きでした、私これ。でも、美味しいですよね。
そうなんだ。タピオカよりナタデココ派。
そうですね。はい。
そうなんだ。
最近でも見ないんですよね。
懐かしい。もう、エリマキとかけど、ウーパールーパーぐらい懐かしいね。もうね。ナタデココとかね。
はい。学生の頃めちゃくちゃ流行りました、これ。
ね。そう、うん。懐かしいございます。
そうなんです。ナタデココもココナッツの果汁に、まあ、乳酸菌、あ、酪酸、酢酸菌だったかな。なんとか菌。まあ、そういう植物性の発酵食、う
ん、
もうちょっと、うろ覚えになっちゃって忘れちゃいましたけど、酢酸菌だったと思います。それを混ぜると、ナタデココになって、あの、白い半透明の。
あ、そうなんや。
コリコリした。はい。で、動物性の方ってなると、ヨーグルトだったりとか、チーズとか、あとは、アンチョビとか。
アンチョビもか。
はい。お魚を、まあ、塩漬けにして発酵したものですよね。
ああ、なんかあの、うん、あるガスが溜まって爆発する感じがあったよね。
あれです、あれです。その、世界一臭いって言われてる、ね、あの、シュールストレミング、
なんかそんなやつか。
シュールスミ、なんか、ストレ。
なんかね、そんなやつよね。シュールスト、ストリーミングみたいなやつよね。はい
は
い、
そうです、そうです。あれ、ね、ニシンの塩漬けをこう、長時間発酵させたやつ。
信じられん食べ物よね。たぶ、うん、匂ったことはないけど。
ないんですよ、私も。ちょっと興味ありますけどね。
じゃあ、あれも、はい、そうか、じゃあ、草屋とかもそうなのか。
草屋も、そうです、そうです。
割とあるね。
あるんですよ、結構。
あるんや。
そっか、うん。で、こういうのも全部、その、お野菜だったりとか、まあ、お魚だったりとか、まあ、ヨーグルトとかだったら乳製品に、それぞれ、乳酸菌を混ぜたりとか、酢酸混ぜたりとかっていうふうに、こう、いろいろこう、麹菌を混ぜて発酵させているのが発酵食品ですね。
うん。
で、発酵食品には、何がいいかって言ったら、乳酸菌がたくさんいます。
ああ、なるほど。あ、キムチにも書いてあるね、最近ね。
ありますよね。そう。で、乳酸菌何がいいかって言ったら、お腹の中にある善玉菌ですね。
はい、はい。まあ、
免疫力を高めてくれたりとか、まあ、元気を与えてくれる、肌の調子が良くなったりとか、それこそ睡眠の質をアップさせるような善玉菌の餌になってくれるんですよ、乳酸菌って。毎日ぜひ、その発酵食品を取り入れてほしいなと思います。
かしこまりました。
動物性と植物性、やっぱりまんべんなく取る方がおすすめです。
動物性、植物性。お
うん。ただ、生命力、乳酸菌としての生命力の強さでいくと、植物性の方が強いです。生きたまま、乳酸菌が腸に届くのは植物性の乳酸菌の方なので。
ああ、植物の方が強いんだ。
はい。腸まで行きます。動物性の場合は空気によって結構乳酸菌死んでしまうので。
ああ。
はい。生きたままは届きにくいんですけど、その死んだ乳酸菌も 餌として、善玉菌を増やしてくれるので、まあ、まんべんなく動物性も植物性も取る方がいいですね。
死んだ乳酸菌でもいけるんだ。
いけます。餌にはなります。
あ、餌にはなるのね、うん。そうなんや。
そう、あ、でも、中には、なんだろう、牛乳だったりとか、乳製品でお腹を壊す人が多いんですよね。日本人は特に。
お通じ的に、ちょっと、まずいなと思ったら、牛乳をもう500から1リットル飲めばもう一発ですね。
それあんまりいい出し方ではないかもしれない。
あ、そうなの？間違いないなと思って、牛乳。
うん、ですね。まあ、刺激が結構強くって、
うん。
桃屋さんみたいに、まあ、確かにそうやってこう、うん、自然な便意ではないので、無理やりお腹を壊して出しているような感じになるからですね。あまりおすすめは、はい、しないんですけど、結構日本人は乳製品でお腹を壊してしまう人がすごく多いので、
うん、
そういう人は植物性の乳酸菌、発酵食品を取る方がおすすめ。
ああ、なるほどね。
うん。だから、お酒のおつまみ、チーズとかよりも、お漬物とかの方がいいかもしれない。
ああ、なるほど。大体チーズだね、うん。まあでも、チーズはなんてことないよね。なんの、
うん。あ、そうなんですね。そうそうそう、うん、ヨーグルトも。
ヨーグルトも全然。牛乳が一番効くね。
牛乳だけですね。
うん、だまあ仕事のある日っていうのは前の日とか朝飲まないようにするね。はいはい、大変なことになったらいかんと思って。
確かに。トイレから出られなくなりますね。
そうなのよ。うん。その辺は、その辺は恐れてますけどね。
はい。うん、あ、でも。分かってるならいいですね。ちゃんと飲まないで。
そうそう。なんと体感でね。
ね。
気をつけよう
みたいな。そうですね。あと、はい、発酵食品なんですけど、その乳酸菌が豊富っていうだけじゃなくって、
うん、
食べ物自体の旨味をアップしてくれる
効果があります。はいはいはいはい。
うん。発酵する段階で、こう、微生物、細菌類がですね、食べ物の旨味だったりとか、あと、消化しやすさをアップしてくれるので、
うん、
おすすめですね。なんか、例えば、
はいはい、
そうだな、お肉とかに、ヨーグルトつけたりしません？
あ、なんかよく見る、あんま僕はしないけど、下処理でね。
ですよね。ヨーグルトをつけると、お肉の繊維がこう、崩れやすくなって、柔らかくなって、味もこう、美味しくなるんですね。
ああ、あるね。なんかそういうの多いよね。はい、麹につけるとか。あ、
そうです、そうです。塩麹とか醤油麹とかもそうですね。ね、プラス、お肉の繊維とかをですね、こう、例えばタンパク質とか、こう、長い鎖のような状態なものをそのまま食べちゃうと、消化するのに時間がかかって、
うん。
なんです胃がもたれてしまったりとかっていうのがあるんですけど、
うん、
発酵食品とかにつけておくと、もう事前にタンパク質とかをこうプチプチちっちゃく切ってくれているので、消化するのに時間がかからなくなるんですよ。
ほうほうほうほうほうほう。
なので、ね、夏バテしてこう食欲ないなとか胃腸の調子いまいちだなっていう人こそ発酵食品はおすすめです。胃腸の負担がかかりにくいです。あとは、最後にですね、発酵食品を取ると、睡眠の質もアップします。
それがありがたいね。
そう。うん、なんでかっていうとですね、まあ、発酵食品を取ると、お腹の中でさっき善玉菌が増えて、腸内環境が整うって言ったんですけど、
うん、
私たちがこう眠くなるときに、睡眠ホルモンって言って、まあ、メラトニンっていうホルモンが出るんですね。こう眠くなった、ああ、眠いって言った時に体内からこうメラトニンっていうホルモンが出てます。でもこのメラトニンを作る材料になるのがセロトニンっていうホルモンなんです。
ああ、なんかこの前も聞いたことあるな、それな。
聞きました。私多分腸の話するとき絶対このセロトニンって言ってると思うんですけど。なんか
どっかで聞いた感じがする。うん。
はい。
うん、
腸でセロトニンが 90% 以上作られてるんですよ。だから腸内環境が整うと、このセロトニンがちゃんと作られて、
うん、
そこから睡眠の促してくれるメラトニンが作られるので、やっぱり腸内環境が悪いとですね、なかなかこのメラトニンが出にくくて、睡眠の質が悪くなってしまう。
そうか。セロトニンからのメラトニンね。
そうなんです。
これで良質な睡眠が。
そうそうです、そうです。
うん、
しかも、セロトニンは別名、幸せホルモンって言われていて。
セロトニン？
はい。
ああ、なんか聞いたことあるな。
幸せだな。言ったと思います。そう。幸せだなとか、リラックスするなとか、心地いいなっていう、穏やかな気持ちにさせてくれるホルモンになるので、そう、これがあると、もうストレス軽減にもなりますよね。
ああ、このご時世、大事なやつよね。
そう、大事なんですよ。そうなんです。
そっか。みんなね、心に加山雄三をというやつね。そうなんですよ。これも、同じこと言ったことかもしれないですけど、しかしね。ああ、そうなん
だ。そうです、そうです、うん。今結構みんなストレス溜まってて、
うん。
その結果、お腹の調子も悪くって、さらにセロトニン出てないっていう人がすっごい多いです。
なるほど。お腹壊し気味の人っていうのはそういうのもあるのかもね。
あります、あります。大体、まあ逆にちょっとこう、気持ち、精神的に、こう、鬱っぽい感じになっている人は大体便秘って言いますね。
ああ、大体友達みたいな感じでね。うん、
はい。セットですね。
セットなん
や。はい。それはやっぱりセロトニンが出てないから。やっぱりそういう人こそ、まあ食べてるものから私たち体もできているし、気持ちの持ちようもあるので、
うん、
ぜひ発酵食品ですね、取り入れてほしいなと思います。
いいですね。
うん。で、さらにですね、うん、言うと、発酵食品は夜に取る方がおすすめです。
あら、夜の発酵でございますか。はい、
あそうです。なので、納豆、うん、夜の方がいいですよ。
夜の納豆でございますね。
はい。
いいですね。
うん。お酒の時の、ね、夜チーズ、いいと思います。ああ、
いいですか。
で、最後に、発酵食品のうちの、まあ、特に納豆とかになると、食物繊維もすごく豊富なので、
お
納豆を一番最初に食べるとですね、満腹感が得られるので、
ほうほうほうほう
その後の、食事の量が減るから自然とダイエットができます。
ああ、なんか食べ順とかでね、言ってたね。
そう。
繊維系、野菜系、発酵系から食べましょうみたいなね。
そうです、そうです。食物繊維の多いものから取ればダイエットにもなるので。
はあ、そうですか。はあ、なるほど。
です。
ああ、それはもうね、黒柳小鉄方面が一番、はい、今、大事な情報じゃないかと思いますんで。
ぜひぜひ。はい、以上です。
はい。以上でございますね。ありがとうございました。はい、はい、まゆ先生から大切なお知らせが、
はい、
ございます。
まあ、今、発酵食品の話を聞いて、おそらく興味を少し持ってもらえたと思いますので、一緒にですね、この発酵食品を使って、料理を楽しむ講座を今度します。
お。
そう、ただこれ博多でするんですよね。博多のレンタルキッチン、中洲川端駅の近くのレンタルキッチンで行います。
レンタルキッチンとかあるね。
そうなんです。私が、まあ、前半腸に関するセミナーをちょっとして、あと栄養士の方と一緒にですね、全3回なんですけど、1回目は甘酒作りをします。
うん、おお、全3回で、うん、1回目は甘酒作り。はい、
そうです。2回目が、塩麹ですね。
塩麹。
3回目が、醤油麹。
醤油麹？あ、違うね、はい。
そうなんです。で、その甘酒を一緒に作って、甘酒をもとに、ランチまで一緒に作るんですよ。で、一緒に食べ
る。楽しそう。
楽しいと思います。
小井さんも行きたいな。
あ、ぜひぜひ。1回目がですね、10月の13日。毎月第2水曜日にしてます。
水曜日
13。そう。水曜日の10時から12時半ですね。もし福岡にお住みの方で興味があれば。
うん。あとね、あとは有給取れる方ね。もう、泊まり込みで。
ですね、うん。はい。あとは、ちょっと結構オンラインもしてほしいなっていう声がちょこっと出てきてるので、オンラインで甘酒作りをみんなで一緒にしようかなっていうふうに考えてはいます。
甘酒作り？
はい。
ああ、オンラインになるか
も。おそらく10月15日、また平日金曜日。時間は未定です。
なるほど。
一応今構想では、生の乾燥の麹を、生麹をですね、ご自宅に送りますので、一緒に、まあ、オンラインで作り方を見てもらって、後日自分で作ってもらう。
へぇー、そういうことか。
っていう講座にしようかな。
ああ、お家でできちゃうってことね。
しちゃいます。もう生の麹で作る甘酒すっごい美味しいです。なので、はい、で、その甘酒を使って、料理に生かす方法ですね。メインはかぼちゃスープ。ちょうど10月ハロウィンだから、かぼちゃをテーマにかぼちゃスープ作ろうかなと思ってます。
はあ、多彩やね、まゆい先生ね。
あ、私じゃないんです
よ。私じゃない。
なので。
私じゃない。
栄養士の方が、はい。あ、プロです。
プロが、あ、まゆがすげえやんなと思ったけど。はあ、
でしょう。私できないから依頼しました。
コラボ上手。
ですね。
そうですか。
はい。私は料理のするのは苦手なので、プロの栄養士で、あの、病院とかで、病院食をメインに作られている方ではあるんですけど、それぐらい健康にすごい、詳しい人です。
ザ・説得力って方がやるんね。
そうです、そうです。
で、それに眉もちゃんとできちゃうという、その分かりやすさがいい、いい、その、サンプルになるとかね。
そういうことです。私でもできるっていうのをテーマにしてますので。
眉失敗すると大変なことになるんです
よね。大変なことになります。
まあ、それだけちゃんと分かりやすく、楽しくできちゃうっていうのをお届けできるってことね。
簡単に作ってくれるメニューを考えてくれました。
眉はすごいね、これね。眉基準ね。
ね、そうです、そうです。
じゃあ本当、日頃料理やんない男性の皆さんも、ね、ぜひ
参加
できちゃうよってことね。
はい。そうです。家族喜ぶし、彼女がいたらめっちゃ喜ぶと思いますよ。ね、
もう福岡在住の男子の皆さん、ね、さあ、中洲方面行きましょう。
行きましょう。募集しております。詳しくはホームページですね。
ホームページですね。はい。
はい、よろしくお願いします。
また概要欄のリンク見ていただきたいと思います。
ありがとうございます。
はい、以上でございますか。
はい。
はい。じゃあありがとうございました。